皆さん、おはようございます。こんばんは。このポッドキャストは、ゴルフにまつわるすべてのことについて、素直にお届けするゴルフラジオ番組となっております。さて、先週のラジオ、ポッドキャストですね、聞いていただけましたでしょうか。ラウンド前にすべきこと、ラウンド前日、1週間前、2週間前、いろんなことの、準備期間がある中で、そして仕事がある中で、どういう選択をするかっていうのがすごく大事になってくるので、もしまだ前回のポッドキャスト聞いていない方がいればですね、今一度、チェックしていただけたらなと思っております。そして、今日は、何を話そうかなと思ってて、そして最近お客様と話題になったり、そして、僕がいろいろそのキャンプ中とか、レッスン中にですね、皆さんに最近お伝えしている、ゴルフボールについて、簡単にではありますが話していきたいなと思っております。皆さん、ゴルフボールっていうとですね、いろんなメーカーが出していて、そしていろんな価格帯がある中で、どんなボールを皆さんお使いでしょうか。そのゴルフを始めた頃の考えるゴルフボールであったり、そして自分のその技術に対する、ゴルフボールの選び方、あとは、そうですね、あんまり金額を重視しないで、とにかく自分が好きなボールを使いたい、ゴルファーもいれば、とにかく高いボールを使いたいっていうゴルファーも、いろいろいるし、いろんなゴルフボールが選べる世の中なので、ゴルフボールって何を選べばいいのかっていうのは結構悩む人もいれば、いや私はもうこれだって決めている人もいるなっていうのが、このレッスンをしていてすごく感じることがたくさんあります。僕も、職業の中で、定点練習というか、ゴルフボールをですね、中古ボールを買ってきてですね、ネットだったりとか、ショップで買って、それをお客様が練習していただいてですね、で、僕もその練習ボールを、ドライバーの練習だったり、芝から打ってみたり、アプローチ打ってみたり、時にはお客様と一緒にラウンドするときに、その中古ボールから、なるべく良さそうな、綺麗そうなボールを選んでですね、一緒にプレーをするんですけども、本当にいろんなゴルフボールあるなと、何気なしにやっているので、そこまで気にする、メーカーが気にすることはないんですけど、やっぱり、1日何回も、そして、この10年以上のゴルフコーチやってる中で、自然と打ち比べみたいな感じになってくるんですよね。で、もう一つは、ボロボロのディンプルがないボールで打ってみたり、比較的綺麗だけど、ものすごい傷がついていたりとか、そして、一球900円とか1000円するような、もうキラキラしたボールを打ってみたり、あとは王道の、その、プロが使うようなボールを使ってみたり、いろいろ打っていく中で、感じることは、本当にこれも、今日話すことは、完全私の主観の話になるので、その点を踏まえて聞いていただきたいんですけども、明らかにボールの値段、そしてそのボールのメーカーによって全然違いますっていうのが、僕の中の結論になります。当然ですね、ものすごい安いボールもあれば、ものすごい高いボールもあるんですけど、まず一つは値段がめちゃくちゃ高いからめちゃくちゃいいボールっていうわけではないです。そしてめちゃくちゃ安いけどいいボールっていうのはそんなにないです。やっぱり安いものは安いなりのやっぱ結果になるなって思ってて、ただその高いボール は、その、いいボールに結びつかないっていうのは、やっぱその、ブランド価値だったりとか、まあ、ブランドイメージだったりとか、まあそういう広告にお金を使ってですね、まあそこに載せられてるので、そんなに価値があるボールじゃないけども、まあブランド的に有名なので、まあ高いボールになっちゃったと。だけど、そのボールをプロが使うことは、まあほとんどないし、だけど、なぜかアマチュアの方はそのボールを使っているっていう、まあそこは多分、まあ雰囲気だったり、可愛らしさだったり、かっこよさだったりとか、あとは、その、まあ、高いボールを使っている一つの価値というもので、まあ、多分そういうの使われてると思うんですけども、やっぱり、安いのはそれなり、高いのはよく見極めて買わないといけないっていうのが、まあ、今回、皆さんに伝えたかったことになります。で、まあ、ボールってね、本当に人それぞれ、いろんなヘッドスピードだったり、そのクラブだったり、例えばアプローチにすごい自分のゴルフの価値を見出してる人、ドライバーをとにかく何とかしたいこと、したい人ですね。飛距離だったりとか。もしくは、パターで、スコアメイクを作っていきたい。いろんなところから見ていくと、ゴルフボールのチョイスっていうのは結構難しいんですよね。なので、ゴルフボールのフィッティングだけのものがあったりするぐらい、やっぱりボールによって、全然価値が、それぞれ変わってくる。来るというのが、まあ今、僕が知らしてていろいろ思うことになります。で、そこで、まあ2023年ですね、ネットでゴルフボール何が一番売れていったのかっていうのをいろいろ調べたんですよね。まあ、順位いっぱいあるんですけど、そしたら、まあ、6位からちょっと言っていこうかなと思います。これは、アマチュアの方が買ったというか、まあ、普通に売られている年間の、データになるので、まあ、プロがどうのこうのというわけではないので、まあ、このあたりは結構参考になるんじゃないかなと思ってます。6位がですね、2023年、キャロウェイの、クロムソフトボールみたいです。これは僕も、何回か打ったことありますね。クロムボールのやつを。あります。これも結構、まあ良かったかなという感じになります。で、5位がダンロップのスリクソンの Z スターボールみたいですね。これも打ったことあります。まあ、クロムソフトと Z スターはそんなに大差ないなっていうのは、ちょっと個人的な感想であります。そして、4位がブリヂストンのツアーステージ、エキストラディスタンスボール。このエキストラディスタンスボールっていうところに名前にちょっと惹かれちゃうんですけども、これは僕打ったことないんで、もし打った方がいる方いれば、ぜひ感想お願いします。結構飛距離に特化したボールなのかなと思います。そして3位がブリヂストンのツアー B XS というものですね。世界のトッププロから飛んで止まるという要求性能に応え、独自のスピードコントロールテクノロジーを実現。フェースへの乗り感にこだわって作られたボールですと。この飛んで止まるっていうのは、反するものなんで、まあ、ありえないなと思いながら 見てるんですけど、ブリヂストンの XS、結構使用率、現地のお客さんの中でもすごい多いなっていう印象です。僕も個人的にはこのツアービー XS 結構好きです。で、2位が、おお、これ結構、なんか、トレンドになったというか、ホンマゴルフの D1 という、低スピンで飛距離を伸ばす、ロースピンラバーコアというものが特徴みたいですね。機能性を損なうことなく、二酸化炭素と石油使用を削減し、環境負荷低減も実現したボールですと、いうのを歌っているみたいですね。そして、1位がですね、タイトリストの V1 だということになります。まあ、タイトリストが、まあ、1番であるってことは、まあ、なんとなく分かってたんですけども、やっぱり2022年とか、今年のまあ、まだ5ヶ月しか経ってないですけども、見ても、やっぱりタイトリストが上位を占めている ていうふうになっています。そして、じゃあまあ、プロの場合は、プロの使用率ってどうなのかってなると、まあ、世界のツアー使用率は、やはりタイトリスト、ということになります。女子プロゴルファーもですね、結構タイトリストの使用率が、最近すごい増えてきたみたいで、なんかこう、タイトリストでどうしても、こう、なんていうんですかね、アスリートみたいな、すごいドライバーのヘッドスピードがないと使えないっていう、考え方があってですね、結構、まあ、タイトリストって自分には合わないんじゃないかなっていう方が結構いると思うんですけど、まあ、実はそうではないっていうものが、まあ、実際のところかなと僕自身思っております。で、まあ、このあたりはですね、まあ、いろんな意見があると思うんですけども、やはり、プロだからこのボールがいいっていうのは、まあ、プロの視点ではそういう考え方たくさんいろんな視点であると思うんですけども、やっぱり、上手い人が使うボールっていうのは、やっぱそれなりにちゃんとした、やっぱ理由があるんですよね。まあそこに、まあ一つの、なんて言うんですかね。そのボールに対する、まあ投資というか、会社が、これだけお金を使ってですね、いいボールを作ろう。で、作って、それを認めたのがツアープレイヤーというか、だから、毎年通してですね、タイトリストが上位に来てるんですけども、やっぱりそれなりの、やっぱりこう価値があるっていうものが、一個はまあ証明されてると思うんですよね。で、よく、ディスタンス系とスピン系どっちがいいんですかって言われるんですけど、これね、結構データとかにも出てるんですけど、その飛距離性能に関しては、正直、ボールは、どれを打ってもほぼ変わらないです。ほぼほぼ変わらないです。で、ディスタンス系をのボールを打ったから、そのディスタンス系じゃないボールを打ったものと比較しても、じゃあそれが10ヤード以上変わるのかっていうと、まあほぼ変わらないです。まあ変わっても多分5ヤードとかの世界になってくるんですけど、じゃあその5ヤードがアマチュアの方にとって、価値があるものなのかっていうところを結構考えてほしいんですよね。まあもちろんこの5ヤード、まあもしくは、まあ10ヤードってなかなかないかなと思うんですけども、まあプロの場合は、だいたい平均飛距離っていうのは、まあ安定してるというか、毎試合ごと、まあ毎ホールごと、そんなにドライバーが、まあ、さっき、300ヤード飛んだから次のホールで240ヤードになるってことは、まあ、まずほぼありえないんですよね。やっぱそれってボールとのコンタクトが、まあ、しっかりしていると、まあ、スイングが安定していて、当たるべきところにしっかり、毎回当たっているっていうのが、まあ、一つあるので、まあ、平均飛距離がばらつきづらいっていうのがあると思います。じゃあ一方、アマチュアの方はどうかっていうと、やっぱり18ホールのうちに、まあ、全く当たらないホール、もしくは激飛びするボール、あ、ホール、いろいろあると思うんですよ。じゃあ、平均飛距離、大体同じになるかっていうと、多分、先週はすごい平均飛距離上がってたけども、次の週は、なかなか安定しづらくて、平均飛距離が下がってしまったっていうことがあると思うんですよ。で、ここから何がいるかっていうと、やっぱりスイングを安定的に飛ばすっていうことは、やっぱりプロでも難しいし、特にアマチュアの方なんて本当に難しいと思うんですよ。僕自身もそうです。やっぱり、ホールごとに飛距離は本当に変わってきます。そこで、少しでも飛ばそうと思ってですね、そのディスタンス系にこだわって、そのボールを使ってですね、5ヤード伸ばす。10ヤード伸ばすっていうのは、本当に価値があるところなのかなって思ってるんですよね。じゃあどこにアマチュアの方は一番注目すべきかって考えた時に、グリーン周りの安定性、そしてパターの安定性になってくると思うんですよね。 まあその性格、7番アイアンを7番アイアンだったりとか、あとは女性の方だったらウッドを結構使われる方いると思うんですけども、じゃあそれを毎回毎ホールですね、安定して飛距離を伸ばすのと、グリーン周りに来てですね、30ヤード40ヤード以内、もしくは5ヤードの時もありますね、アプローチの時は、その時の精度、そこで高めていくって考えた時に、スピン量が一番になってくるんですよね。まあ、よく言われる飛んで止まってくれるというところは、飛距離っていうよりはアプローチのことを指しているんですよね。なので50ヤード飛んで着弾したところに止まってくれれば、50ヤードっていうのが、まあ、自分の中で一個の安心材料になるんですけども、50ヤード飛んで10ヤードランが出てしまったってなったら、60ヤードにトータルになってしまうんですよね。そうするとその10ヤード転がった分をじゃあどうやってコントロールするかっていう、また一つの技術になってくるんですけど、この50ヤード飛んで、それが50ヤードだったり51ヤードだったり52ヤードで止まってくれるボールはどうやって実現するか、それがこのボールのスピン量によってくるんですよ。でメーカーはこのスピンの安定性と、そしてボールが飛んで止まるというところにものすごいお金をかけて、ものすごく研究をしてですね、毎年飛んで止まるボールを作っているんですよ。そこにお金がすごいかかりすぎちゃって、ボールの、まあ、その値段も高くなってくると。まあ、ここで皆さんに、まあ、何を言いたいかっていうと、まあ、セカンドの飛距離を伸ばすっていうよりは、グリーン周りのその強化、自分が打ちたい距離に打てて止まってくれるボールを目指した方が、なんとなく、皆さんスコアが縮まるような感じがしないでしょうか。ここに確かにそうだって感じられた方は、おそらくゴルフの、まあ、本質というか、ゴルフスコアをまとめるための、まあ、一個の、まあ、自分の中の、まあ、気づきというものが合っている方なんですよね。ここでもまだ、いや飛距離の方が大事だっていう方がもしいればですね、まあ、それは本当に、まあ、大事なことではあるんですけども、優先順位というか、その毎日ゴルフができない状況の中、そして毎日練習ができない状況の中、そして、自分のゴルフのレベルアップ を助けてくれるのは飛距離なのか、それともアプローチなのかって考えた時に、アプローチっていう考えに、まあ、なってほしいかなと思ってるんですよね。で、その飛距離を伸ばすところはボールじゃなくてトレーニングだったり、その飛ばし方のスイングの強化で、ボールによらずですね、飛ぶ人は飛ぶんですよね。まあ、そういうふうに僕はちょっとこう考えてほしいなと思って、まあ、そのある方にですね、その V1 というかタイトリストを試してもらった時に、なんか、セカンドショットを、あの今まで使ってたボールとそんな変わんないですねって言ってたんですけど、あの多分その人は変わると思ってたんだと思うんですけど、変わらないんですよ。変わらないんですよ。それがあの真実というか、まあ、変わってもせいぜい 1,2 ヤードの世界なんですよね。ただその方がアプローチをした瞬間にですね、今までにないボールの止まり方、そして打感の良さを感じられて、もう次の日にはタイトリスト買ってたんですよね。もうこれが、まあ、僕の伝えたかったことだし、なんでボールタイトリストが一番上位なのか、なんでこんなにタイトリストって高いのかっていうところの、まあ、秘密がそこにあるっていう、ところです。まあ、もちろんこのタイトリストに関わらずですね、他にもすごいいいボールっていうところもちろんあると思います。完全に今日僕がお伝えしたのは、もう主観的な話になるので、こういうメーカーがいいとか好きなものがあるっていう方、まあ、全く批判するつもりもないですし、まあ、そういうのを分かった上で 使ってもらえればいいなと思っているんですけども、もしなんかゴルフボール何にしようかなとか、なんでゴルフボールってこんなに違うのかなとか、いう方に、まあ、今回の話が参考になればいいなと思っております。はい、ということで、今日も長々と話していきましたが、いかがだったでしょうか。ぜひ皆様の大好きなゴルフボール、コメント等で教えていただけたら嬉しいなと思っております。ということで、最後まで聞いていただきありがとうございました。また次回発信していこうと思いますので、ぜひ聞きに来てください。ではでは。